はい、というところが、まあ、三大エース。
三大エース。じゃあ、これは基本として覚えましょう。
覚えててください。
トム・クルーズ先生、ミチ・キング先生、浜尾先生、
この3人ですね。この3人に関しては、もう単行本買っても損はしないんじゃないかと。
と、ちょっとこう、騒いって
まあまあまあ、一応ね、はいはい、客観的に言うために、一応、表紙回数とかも一応載っけてる
んで。ああ、だから、もう数字が出てるから、
数字が出てるから。
結果出してるから。
そうですね。
はい。で、実はこれ入れてなかったんですけど、データも作ってないんですけど、実は快楽天には超エースがいまして、神エースがいるんですよ。
僕もこの人の名前聞いたことある。
言ったらなんですけど、あっちゃんですよね、もうね。
絶対的センター。
絶対的センターがいらっしゃるんですよ。
もうこれビッグになりすぎて、なんか本当にそれこそもうメジャー行っちゃったっていうこと
ですね。そういう感じですかね。でも難しいところで言うんですけども、この話をしたい、ナルコ・ハナール先生。
いや聞いたことある。
多分一般紙の方でもですね、なんだろう、なんたらのガルガンディア忘れちゃいました、
水星のガルガンディアのキャラデザー
とかあったし、神中って作品で漫画もですね、
神中、
はい、書いてあります。で、このナルコ先生ですね、活動履歴とかちょっとすいません書き忘れちゃいましたけど、少女マテリアルっていうですね、単行本。
これすっげえ売れたでしょ
う。はい。
ああ、そうなの。
めっちゃ売れたと思う。
これが、多分今までのエロ漫画で一番売れてる。
あ、そんなすごいんだ。
100万。
100万売れてんの。
それはすごい。
ですって。ですって。
じゃあもうあれですね。エロ漫画界のマスターピース。
マスターピース。
マスターピース。エロ漫画界のドカベンですよ、ね。
はい。
もうだって表紙からしてさ、エンボス加工みたいな。
そうなんですよ。
超金かかってるから。
そこ全然違う。で、だって開くと。
売れるぞみたいな。
透かしの紙が入ってたりとか、
あと
ページですね。
はい、はい。リッチな感じ。
こういう感じの。
おぉ、すごいすごい。
エロリ。
全然ね、売る、これを一発目ですかね、しかもね。
確か、そう。6月30日発売とかで上半期の1位取った。
そうですね。
あ、すごいね。
6月30日で上半期1位。
で、もう本当この日にさっきの虎の穴では長蛇の列。発売日。
じゃあもう破格の扱いですね。
そうですね。まあ本当に、この方がですね、一応もう大エースかつずっとトップを張る。はずだったんですけど当たったんですけど、1本ですね、単行本、これまあ売れました。まあ、さっき100万って言いましたけど、印税1億、うん、言ってられませんですって、言ってらしいんですって。
なるほどね。
で、実はもう単行本未収録をですね、20本ぐらいかな、残してもう筆折ってるというか。
あ、そうなんだ。
なんというかですね、もうほぼほぼ漫画書いておられないあーっていう状態になってます。
もう稼ぎ切ったと
かな。
イラストレーターでなんかその青年漫画以外の仕事をしてるっていう
はちょこちょこやってるみたいです。この間フェイト GO FGO、
はいはい、
あれにちょっと1枚絵描きましたよみたいな話もちょっと見ましたしぐらいで、もうほぼほぼ活動されてないんですよね。
はー、活動期間超短い。
超短い。いや、一応で書いてない作品があるんで結構あるんですけど、うん、あるんですけど、まあこんなにね、しかもね、内容を読んでもらえば分かるんですけど、面白いんですよ、やっぱり。エロ漫画のラインのいわゆるそのラブラブエッチっていうのも1本ぐらいのかな、けど、それにね、なんか SF 要素を絡めたりとか、
なるほど、
ちょっと面白い要素、漫画としてちゃんと読める要素をすげえ絡めてくるんですよね、心情とか。まあ、他の作品がやってない、他の作品がやってないわけじゃないんですよ、そういうことを。けど、やっぱり1本違う。
いや、うまいと。
うまい。
今エロハルさんのうむうむってこうわきついてますけど、そこら辺どうなんですか。
読み応えのレベルが違いますね。
あ、そうなん
だ。この人だけはちょっと違う。
あ、そうなんだ。そんな違うんだ。
この人だけだと思います。
へえ。ちょっとエロハルさんとね、ハナハルさんでね、
なんともね、エロハルさん撮ってきたのは違うんですけどね。どっちかというと文春のあっちから撮ってきたんですけども、まあ、
でその人気は、
はい、
やっぱり漫画としての面白さ。
漫画としての面白さ、まあ、絵も当然、そうですし、まあ、いきなり描いてきてこれですからね。
うん、相当達
者ですよね。まあ、これをですね、一応、言っとかないと、
はいはい、
いつ単行本来るか分かんねえから。
なるほど。
ね、もう本当に貯めてるのが、でも貯めてるのがね、結構カラーなんですよ。 あの帰りたての関東のカラーで結構溜まってるんで、これ単行本出しづらいんだろうな
っていう、ちょっと重いかな
っていうし、ページ数もね、そのカラーだから数ページの漫画が多いんで、単行本としてのまとまってないのかなとか、まあ本人との契約うまくいってないのか分かんないんですけど、出てない。
まあもし本当に単行本としてまとめたいんだったら、もうちょい単行本の手で加筆したりとかすると出しやすいんだろうけど、今現状筆を追ってらしてるとちょっと単行本にしづらいみたいな感じ
なってとこですね。あ、まあもしかしたら本倉先生みたいに体調不良かもしれないですからね。僕はあの何も言いませんけれども、
まあ、漫画家さんはね、いずれにしろいろいろ大変な仕事ですから、20本以上でも未収録、
20本以上とはちょっとすみません、ちょっと持
ったかもしれないですけど、でも
かなりの数あります、
じゃあとっとこさんがその雑誌を捨てられないみたいな。
いや、それがねですね、このさっきあの失楽天っていう雑誌が姉妹誌ですね、はい、昔はそのなんですか、作家専門の雑誌だったっていうじゃないですか、
はいはい、
あのすんごい高値取引がされてます。
あ、そうなの。
なるほど、なるほど、
プ
レミアついちゃって、
なるほどね、未収録がドバッと
入っ入っちゃってるから、
あ、なるほどね、そっか
っていうですね、それぐらい、あの本当にみんなが待ってる作家さんですね。
もう
本当にお金も稼いで、まあ、いわゆる彼らのアイアンマンですよね。
全然ピンときてない、
見えなくてないかな。一応ラジオビューグルだから寄せようと思ってんだけど、
寄せなくてい
いかな。
全然いらない、うまくないっすか。
いや、全部つけてきたんだけど、
じゃあやりましょう。
やらない、もうやらない。
そのペースで言うと、やっぱりあの検査とかだんだんそういう、
そうそうそうそう、
あれになってきちゃうから、
どんどん突き
当てないといけないっていうね。
最終的になんかエロ漫画界のムーンドラゴンとか、みんなあまりピンとこないところに
仕掛けてしまう
わでしょかみたいなね。
ね、まあそこまではいかないで、あ、はい、そうなんだね。
一応まああの三大なんですけど、うん、まあ一応4人目もいるよというというか、
うん、いやでも確かにすごいビッグネーム、あの単行本の名前も聞いたことある。
そうですね、
こんなに売れてたんだね。
そうなんですよ。これをまああのまあ王子、僕もしエロ漫画欲しいって言ったら、まずこれを勧めます。
なるほど、
初心者にも読みたいって言ったら、
すす
うん、これ読んでくれたら、まあ、これが最高峰に近いけど、
なるほど、
これ読んでくれて、もう最初にウォッチメン貸しみたいな感じですけど、
なるほどね、とりあえず、そのエロ漫画リテラシーがなくても、うん、漫画としても面白い
し、面白いし、
っていう、 なるほどな、
ね、
少女マテリアル、絶賛発売中、
絶賛発売中です、あの大体バスへのエロ漫画、あの漫画、エロ漫画置いてるとこ行っても、どこでもあります。
あ、なるほど、それぐらいの大メジャー。
うん、これ発売されたの2008年第1冊
だ。はい、そうなんです。
ほぼ10年前。
10年前。
じゃあ今のやつ見たら、もしかして結構版重ねてっかも。
そうですね。
これ初版？
初版かな。初版しか書いてなかったら初版だと思いますけど。俺もでもそんなにね、
当日虎の
穴並んだタイプではないんですよ。
でもも
うこれはちょっと
変わらない。最初からすったでしょうね。
その感じあるね。この体だったらもう売る気満々な、売れるぜっていう。
なるほど、まあまあこの4人を覚えていただければ、快楽天のことを知った顔でですね、
基本は、
ね、酒屋での話せるレベルかなっていう感じですよね。もうね、
立ち飲み屋で快楽天の話になった時に、
あ、僕ねホンクルス大好きだよって言ってくれれば
なるほど、
なるほど、ね、
30分は喋れるんじゃないかなってい
う
感じですね。
なるほどね。
で、じゃあ次、
はい、
まあ、今のが、まあ、看板作家としては次タイのニューカマー、
ニューカマー
ですね。
ああ、
に行きます、
はい、
ニューカマーとしてはちょっとね、あの時が経ってはいるんですけど、一応僕の一押しのキー先生、
キー先生
これ覚えてた
この話をしないと、今日この話をしに来ました
から。とっとこさんと前収録した時に快楽天の話が出てきた時に、とっとこさんの気持ち悪いバイブスがあるキー先生ってすごい力入った感じで言った。
もう本当にね、これをぜひね、今押して
ひらがなでキー先生、
ひらがなにキー先生ですね。2014年1月号からですね、そうですね、この方も、33回の新人漫画賞で奨励賞をいただいてますね。という方です。そうですね、単行本一応今ですね、放課後バニラっていう単行本、今
放課後
お持ちした、
バニラバニラ
これ一冊
では
なく放課後バニラ、これですね。と、実はですね、この来週ぐらいに、ほぼ来週、
金もらってるだろ。
いやいやいやいや、これが公開される時間考えたらね、来週っていうのがナウじゃないんですけど、
はい、じゃあ今まさに売り出し、
今まさに売り出し2冊目、群青ノイズがですね、
群青ノイズ
販売される、発売されるということですよ。
これ今回タイアップか
い。そのプーンとしてきました。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
間にサウンドステッカー入れますか。
僕が日付と出版日決めてるわけじゃないからね。いやいやいやいや、まあでも、本当に、今回のですね、まあ、群青ノイズに関しては押し方がちょっと違くて、あの、開幕。
開幕展
開幕展
の中でも。開幕賞は押し方
で。開幕賞ですけど、うん、あの、ワニマガにしたその押し方も違いまして、うん、これに合わせて、実は、金曜日から今週のですね、はい、あの、時期が終わっちゃうんですけども、うん、個展が、あの、スペース開幕と呼ばれるですね、あの、ワニマガジン社の持ってる個展スペース。
あ、なるほど。
で、原画展が。
会社の中、もしかして、にあるスペース。
会社の中、なんだろうな、わかんないですけどね、建物的にはちょっと、あの、1階がカフェで、地下にちょっと個展スペースがあるみたいなところがあるんですよ、スペース開幕。
スペース開幕。
神田にあるんですけど、たった今それでですね、個展、まあ、原画展をされてます。原画展をされるってことは、この方一応アナログ原稿。
おお、なるほど。
今までの最近の作家さんね、結構あのデジタル原稿を取って、個展やれないじゃないんですよね、エロ漫画家さんに関しては。その原画が残ってないんですけど。
紙がなければね。
うん。まあ、下書きだけ載っけてる方とかもいるんですけど、この方は基本的にペン入れまでは、やってらっしゃると。
なるほどね。
ですね。まあ、墨とかも全部だから本当に個展行くと、あの、綺麗な原画。ああ、それ忘れたわ。そうですね、原画ですね。
確かに絵見ると、何ですかね、はい、割とこの、そのすごい、あの、トーンっていうか、デジタルトーンガチガチ張ってる感じの原稿じゃない。
ないですね。
白いですよね。
白いです
よ
ね、全体的にね、
うん、
それはやっぱり手書き原稿で基本作ってるっていうのがあるのかな。
うん、そう思いますね。
絵の感じも全然違うね、さっき
は
ね。
はい、もう全然、なんていう、まあ、一応女性作家さん。
あ、そうなんですか。
っていうのは、今は多分3つ、4つ、全部男性作家だと思うんですけど、女性作家さん。
女性作家
さん。で、公演はしてないけど、まあ、確実に、あの、まあ、あの、なんていうんですかね、手書きの文字とか、あの、まあ、ブログとか書かれてるんですよ。その内容とかいうものは、まあ、女性作家さんだなってことは、
なるほどね。
もんばかれるとこですね。
はい、あれ、どうなんですか、その、トットコさん的に言うと、はい、このキー先生の、はい、いいところっていうか、
このキー先生のとこはですね、よく聞いてくれました。
はい、
気持ち悪い話をこれからいきますけども、まあね、やっぱ基本的にこの方、メインは女子高生、大人のね、大人の女子高生、
大人の女子高生、
大人の女子高生がメインなんですよ。
めんどくせえ。
なるほどね、はい、ですね、うん、と、あのね、女性作家さんだからか分かんないんですけど、うん、まあ、女性も男の方も、うん、そのモブ感がないっていうんですかね、すごいキャラをちゃんと作られて
立ってる、
ね、立ってるんですね、うん、あの、本当に男の方結構童貞臭いやつが多いんですけども、うん、その童貞感も非常に、あの、なんか分かる、分かる、うん、男が読んでも分かる、その童貞感、うん、と、女性の方もそのただただ可愛くてバカな女ではないっていうところにちゃんと、うん、あの、力を入れてる、
う
ん、ですね。で、エロじゃないページに結構こういうページですね、その普段がこうですよみたいなページを、性描写と重ねてくるところは結構あるんですけども、
あ、なるほどなるほど、はいはい、
あんな普段こういうこうだったのと私今やってるっていう、
あれですね、カットインで刺してきますね。
そうですね、
普段のあれね、
そういう作風が結構ありますね。そう、だから割とその最初の方のページ見るとただの少女漫画を寄ってるというような、あの、普通女の子の日常生活みたいなのから入って、あの、エロい、こんな子がこんなことしちゃうんだっていうギャップをちゃんと生み出す、
振りが効くわけですね。
振りが効くんですね。すごいそのギャップにこだわってると思います。あとね、多分挿入するシーンとかすごいこだわりがあって、その1枚の大きい絵にちょっと時間が止まるようなコマを1個置く。
なるほど。
今一番寛容だよっていうところをグッとやるっていう止めをちょっと使うところがありますね。技術的な話かもしれませんけど、それがね、やっぱグッとくるんですよね。こういう感じですね。結構その見ていくと、あ、今時間止まってるみたいな。
なるほど、その
時間を止まれている
みたいな。やり方がね、
すごい。
多分あるんでしょう
ね。技巧がありますね。まあ、ちょっとこれ主観データになってしまう、主観の話になっちゃうんですけども、あとですね、キー先生ちょっと面白いのが、あの、雑誌掲載順に全部、単行本ができてます。大体は、雑誌掲載順じゃないんですよね、単行本って。見たらわかると思うんですけど、まあ、内容とかのバランスを見て、まあ、いわゆる、あの、シングル順にアルバムにならないみたいな、
なるほどなるほど、
シリーズにならないじゃないですか。そういう、あの、曲ができた順じゃないのを、一応これは、順番に全部
発表した順で、
発表した順で書いてる。なぜかっていうと、実はこれ主人公になってくる女の子が全部番号が振ってある、名前に数字が入ってるんですね。1から1なり、見ていただくと分かるんですけど、ね、
そうですね、七瀬とか
そういう感じで、そうですね、そういう感じで名前が全部そういうふうに振ってある、
投資番号
は、だから、まあ、キー先生の、まあ、この女の子たちナンバーガールって言ったり、するわけなんですけど、一応、これで1冊でリセットして2冊目の単行本もちゃんと名前の数字が振ってあるんで、また1から書いてるんですね。あとですね、キー先生はですね、あのユニバースがつながってて、あの作品間 の, あのキャラの交流が結構あります。
あ、なんかそれすげえ女性作家っぽい
でしょ。あ、そう、だから、あの、そう、ここにできた女の子の、友達とか、うんうん、逆にその女の子がエッチしてるのを見たから触発されてみたいなストーリーとか、
なるほどね、
そういうあのストーリーの組み立ても、多分一冊レベルでちゃんと考えてらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
っていうとことか、もう非常にあの、まあ、読み手としてもですね、楽しめる、あの、あ、このキャラ出てきた、このキャラ出てきたみたいなのも、あの、楽しめる。
確かにさ、いや全然関係ない話だけどさ、グループでさ、一人やる子が出てくるとさ、
一気にやって
る。そうそうそう、あるよね。連鎖反応みたいなあるよね。リアル、リアル。
リアル、リアル。
いいんじゃん。
そうそうそう。そういう感じにできてる、まあ、本当にあの作品としてもだから丁寧に書いてる感じがすごく分かるんですよね。その書き捨てのメロ漫画じゃないぞっていう
丁寧感はあるね。確かに、ね、あの絵の描き方とか、でも綺麗だし、
ね、でも綺麗です、うん、っていうとこですね。僕が、あの、本当に推したい。で、あの、ちなみに2冊目の方に収録されずに1冊目の子がもう一回再録されたりもします。
なるほど、
ね、そういうとこもね、あの、多分人気キャラだったんだなって。
なるほどね。
いうとこも
あります。あの子のその
後的にみたいなのもやりますし、
うん、そうですよね。だって第1回開漫賞では最優秀表紙
賞、そうですね、僕 の, あの第1回開漫賞で最優秀表紙賞を取った
んだ。
あの開漫賞ですよ。本当に
1回目で
これはね本当に、あの、
期待をせずは得られない。
ちなみに最優秀表紙賞の表紙がこちらになるんですけども、
そうですね、
今ちょ
っとくる
くるくるくるくるくる、これはちなみに公募2巻に収録される女の子の絵ですね。
じゃあその群上ノイズの方に収録、
そうですね、される、ちょっとですね、
ちょっと待っちゃって、
ちょっと待ちましょう。この間にね、ちょっと基本情報をすると、まあ、昨年の2016年の表紙回数が1回、
はいはい、
今年2017年で3回、
お、
完全に
飛躍の年、飛躍の年です、ね、
あの、人気がガッと上がってるのが非常に分かると思います。
なるほど。
一応快楽天のキラボシ、
キラボシ、
キラボシ、そうですね、
そうかとしか言いようがない。
そうか、
はい、
褒め言葉的にね、
まあ、
難しいですね、難しいですね。
あ、
でこれが、
はい、
はい、これこちらが一応僕の去年の快楽天表紙賞、
水着
ですね、ラバーズっていうですね、まあ、あの、これ珍しく
ラバー系ではないですね、
ラバー系じゃないですね、あの、キー先生で珍しく、あの、連載を形っていうか、ね、前後編で書かれてる、
ね、
いつも大体あのエロ漫画、そうだ、基本情報として基本的には
大体
読み切り、
読み切り多いです、ね、
じゃあ読み切りが多いんですけど、
はいはい、
快楽天に関しては、うん、あの、それが多いんですけども、これに関しては前後編の作品の、うん、まあ、主人公の女の子、
はいはいはい、
ああ、 前編でエッチしてる女の子と後編でエッチしてるのとちょっと違うんですけども、
はいはいはい、
一応、まあ、投資の主人公の
日焼けがね、
そうですね、ですね、あの、水泳部の女の子が、まあ、あの、日焼け跡がくっきりしている、
それがあのトットコさんの性癖、
まあ、そうですね。
認めちゃった。
日焼けに関しては嫌いな人いないでしょ。俺は言うと、
まあ ね、そうね、嫌いじゃない、
日焼け跡に関しては
嫌いじゃない、
これはもうだってね、内容もちょっと出るんですけど、まあいいか、まあ、一応、まあ、そんな感じで、まあ、個展がね、今本当にやってますし、
はいはい、
ぜひぜひ、
スペース会、
まあ、これの多分公開日には間に合わないとは思うんですけど、来週で終わっちゃうんで、
スペース開満っていうのは、
はい、
実際そういう名前なん
ですね。あ、そうなんですね。
開満賞と関係ない、
開満賞と関係ない、全然関係ない、僕もワニマガと関係ないんで、
ワニと開満
なんでしょうね、多分ね。
ですね。
開、ね、うん、満から取ってスペース
開満。
完全に俺の中では幅引く合いなのにこうやってる人。完全に浮
かんでる。違う。
あ、違う。あの、誘導するレーザーを。
そっちではないですね。
わかりました。
はい、
なるほど。
そう、
もしあれば。まあ、これ大注目。
今、これ、今注目すべき作家ということで。
ね、うん、そうなんですよ、ね。
これ読んでなかったら嘘だろう。
まあ、正直ね、僕ね、今こんなところで話してる古典行きたいんですよね。
行けよ。
行けよ。
俺もいいよ、全然。
いいかな。わかんないけど。今週ね、今週、 これ行って予約すると、うん、ポスターついてくるんですよ。で来週は3000以上買わないとポスターついてこないんですよ。
あ
グッズをね、
行っていい。あともエロハルさんにお願い
します。そうそうそうそう。あ
なるほど、ね。
はいはいはい。まあなわけであのキー先生、今本当に一番ホットだと思いますし、
うん、実際ワニマガの方でもプッシュして
、大プッシュしてますから。ぜひあの原画も本当に綺麗なんで、はいはい、ぜひ見に行っていただけると。
あと、ね、原画展っていうのが見れるっていうのは確かに。そう。
原画展行くとですね、あのネーム集みたいなの売ってて、今日ちょっと持ってき忘れちゃったんですけど、この方はネームの時から結構書き込んでる感じで、そのネームをまとめたやつで、そう今あのワニマガその個展で単行本買うと全編のネームがついてくるっていう、やべえっていう、
でしょ、きちんとそういう形で撮ってあるん
だ、ね、そうですね、もう本当それぐらい、まあ、本当
何をするにしても丁寧な人
です、丁寧な人です、
多分だからネームの時点で紙として仕上がる設計図になってるんだろうね、頭がね、後からこうどんどん手を入れてるっていう形も今ならさデジタルでできるだろうけど、そういう構成がしっかりした人
ね、はい、まあ、ブログとかも解説してますんで、ぜひあの見の時に行ってくとですね、別にこの方、まあ、女性作家っていうのもありますし、ああけど、作者を見ても多分俺はあのまだ使える
あそういうのってあるんですか？
ありません？やっぱなんか、作者を知ったらこいつの妄想でやってんのかなみたいなのあるじゃないですか。
なるほど、ね、
だからあんまり俺ホームページを見ないようにしてるんですよ。
ツイッターとか見たくない、
こいつの話を聞いてしまうとこいつの性癖に載せられてるのかみたいなのもあるじゃないですか。
なるほど、
まあ、将来不明であってほしいみたい
ですね。でもキー先生ブログとか読むとこの中の女の子なんじゃないかぐらいの
俺はこれで危険な妄想
まあ当然ですよ、そんな妄想にね膨、まあ、らませてはいないですけど、
まあ、女性的な頃なんですから、まあまあ、
もし俺ファンタジーがある、一人快楽天の坂で会えるんだったらキー先生に会いたい。
なるほど、じゃあ今もバランス取るために俺が言ってきます気持ち悪い気持ち悪い
ありがとうございます